します。So we have been reading Matthew chapter 23. And from verse 13 onwards, Jesus condemned the hypocrisy of the scribes and the Pharisees who brought woe upon people by their false teachings. In the previous instance, he spoke about their irresponsible interpretation and teaching that allow them to break their oath, depending on what they swore by, emphasizing how it disregarded God. It is totally nonsense to make oath with loopholes from the beginning to avoid responsibility. And Jesus further exposes the hypocrisy of scribes and Pharisees who adorn themselves with outward appearance and deeds, which people see while neglecting to cleanse inside of themselves, which actually God sees. So verse 23 says, "Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! You pay a tenth of mint, dill, and cumin, and yet you have neglected the more important matters of the law: justice, mercy, and faithfulness. These things should have been done without neglecting the others. Blind guys, you strain out a nut but gulp down a camel." Mint, dill, and cumin, cumin. I think these are spices commonly used in cooking. And Jesus criticized the hypocrisy of the scribes and Pharisees who meticulously pay tithes on even such small amounts of these seasonings while neglecting the far more important matters such as justice, mercy, and faithfulness in the law. To illustrate how ridiculous this is, that Jesus mentioned that they strain out a nut of nut but swallow a camel, because camel is one of the biggest animals in the region back then. So Jesus said, compare it to the camel. However, being faithful in small matters is not a bad thing. That's not what Jesus is trying to say. In fact, the Bible teaches in Luke 16:10 says that those who are faithful in little things will be faithful in bigger things, and those who are unfaithful in small things will be unfaithful in greater matters. And Jesus himself, in even today's scripture, said these things should have been done but without neglecting the others. Others are also important. But Jesus said that just to ensure that his teachings are not misunderstood. The problem lies in the fact that scribes and Pharisees disregarded and neglected the far more important aspect of the law, which should have been prioritized above all else. Their meticulous attention to tithing was not driven by gratitude, trust, or honesty or sincerity towards God, but rather to judge, look down on the people, and revel in superiority over those who could not fulfill such obligations. There was no righteousness, mercy, or faithfulness which God truly sought in their actions. Their faithfulness was nothing but a pretense of righteousness, and their teachings brought not life and peace, but anxiety and fear to the people. Now, what about us? It is important to follow rules and regulations. So if the red light, we should stop. We shouldn't ignore the red light. We should follow the rules and regulations, not just biblical teachings, but in general. However, we must not forget that They were originally intended to protect us, to protect our life and dignity. When littoral rules and regulations are prioritized and absolute over the life and dignity of a person or the will of God, people may lose sight of what is far more important in the law. In its long history, the church has also established various rules, regulations, traditions. Some of them are universal and absolute, while others may need to be updated according to the times. In any case, what is important for us is not to lose what is far more important as justice, mercy, and faithfulness, so that we continue to be a living church which is built upon God's grace and mercy revealed in the blood of Jesus Christ. Jesus exposes how wickedness scribes and Pharisees are, who are meticulous about the tithe offering and pretend to be a devout believer, but behind their backs are devouring widows' houses, judging the weak and neglecting the far more important things in the law, such as justice, mercy, and faithful. Verse 25 says, "Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! You clean the outside of the cup but dish, but inside they are full of greed and self-indulgence. Blind Pharisees, first clean the inside of the cup, so that the outside of it may also become clean. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! You are like whitewashed tombs, which appear beautiful on the outside, but inside are full of bones of the dead and every kind of impurity. In the same way, on the outside you seem righteous to people, but inside you are full of hypocrisy and lawlessness." No matter how clean and beautiful they may appear on the outside, inside they are full of impurity, greed, indulgence, hypocrisy, and lawlessness. Jesus condemns their true nature in fresh words. Jesus' words are not only an expectation for us, the body of Christ, but also a reminder to us not to repeat the same mistakes as the scribes and Pharisees. Because I think one of the sins which we Christians are most prone often is hypocrisy. We often fall into hypocrisy, maybe not intentionally, of course, but by trying to meet the expectations of others, people, rather than God's expectation. We sometimes prioritize the visible aspects that people can see and neglect the invisible part. However, what God sees is our inside, our true thoughts and hearts. So how can we cleanse our inside? Of course, this can only be done through God's mercy and grace. But if there is something we can do, it would be to humbly confront, face the sins within ourselves. Firstly, it involves acknowledging those sins and confessing them honestly before the Lord. it also requires believing without doubt that those sins are forgiven and removed by the redemption of Jesus Christ on the cross. And lastly, it involves persistently praying and not giving up no matter how long it takes. To be honest, we probably will never feel a complete purification of our inside while we are living on this earth. However, our Lord will never give up and abandon us, even though we are still imperfect. Therefore, we too should not give up and abandon ourselves until the end. Jesus promises us that when the kingdom of heaven comes, we will all be made perfect and will stand before the Lord. His words will be fulfilled. So we should not give up and forsake ourselves, nor act as if we are perfect through false good deeds like the scribes and Pharisees, but sincerely confess our sins, humbly confess our sins, and believe the promise of our God who loves us despite our weakness and who commands us to repent and live. In closing, I'd like to read the words of Deuteronomy chapter 31 verse 8 as a word of encouragement for today. The Lord is the one who will go before you. He will be with you. He will not leave you or abandon you. Do not be afraid or discouraged. We are often discouraged by ourselves. But what of God said, do not be discouraged, because He will never leave or abandon us. So we should not forsake ourselves either.
それでは短く日本語をでも短くって言っていつも短くないですけどねなるべく全部30分以内に終わるようにお話したいと思います。マタイの福音書の続きですね。23章を私たちは読んでました。この23章の、13節以降ですね、イエス様は、災いだってね、この言葉で始まるフレーズで、律法学者パリサイ人たちのいわゆる偽善について、糾弾してきました。で、前回は何を指して誓うかによってその誓いを果たさなくても良いとする、ですなんかちょっと小学生みたいだなと思うんですが、でもまかり通ってたわけですよね。そんな彼らの無責任な解釈、また教えについてイエス様はそれがいかに神様をないがしろにしているかということを語って聞かせました。初めから守る意思のない約束、誓いに何の意味があるでしょうか。イエス様はそんな人に見られる上辺だけを、人が見てるところだけを着飾って、そして神様がご覧になる内側を清めようとしない、正そうとしない律法学者パリサイ人たちの偽善をさらに追求していきます。23節から24節のところですけれども、ここに八家イノンドクミン、イノンドっていうのは僕はよく何のことかわからなかったんですけど、英語だとディルっていうんです。これディルのことなんですかね。スーパーに行くとディルを売ってて、肉とかね上にこうかけると、美味しい、僕は個人的にちょっと苦手なんですけれども、あのディルのことなのかなと思いましたけれども、いずれにしてもなんて言うんでしょう、香辛料というか調味料とちょっとまた違いますよね。香辛料ですかね、の一種だと思います。ですからその量は非常に少ないわけですよね。ちょっとしかそういうものは使わない。でもそんな少量の調味料とか香辛料に関しても、もう常に神経を尖らせて細心の注意を払ってきっちり測って10分の1を収めているのに、 立法の中でそういったことよりもはるかに大きくて重要なこと、正義、憐れみ、誠実とイエス様はおっしゃってますが、そういったことはいい加減にしている、おろそかにしている立法学者パリサイ人たちの偽善について、イエス様はそれがいかに滑稽なことであるかを示すために、ブヨは腰して除くがラクダは飲み込んでいると。ブヨっていうのはものすごく小さなものですよね。でもラクダっていうのはこのパレスチナ地方では一番大きな当時は動物だったんですね。だからこの一番小さなものとラクダとこう比べて、彼らがいかにバカバカしいことをしているかっていうことを、まあ、ユーモラスにイエス様はお話になったわけです。ただし小さなことに忠実であるということ自体は悪いことではありません。私たちはそれを誤解しないようにしたいと思うんですね。むしろ小さいことにも忠実な人は大きいことにも忠実である。そして小さいことに不忠実な人は大きいこともないがしろにすると、イエス様は別の箇所で語っておられます。イエス様ご自身も今日の御言葉の中でもですね、ただし10分の1もおろそかにしてはいけませんと、もう一つの方もおろそかにしてはいけないというふうに言ってですね、ご自分のこの今回の発言が、誤解を招かないようにね、一応配慮しておられます。ですから問題は立法学者やパリサイ人たちが立法の中ではるかに大事なもの、重要なもの、すなわち本来何よりも優先すべき事柄を棚に上げてないがしろにしていたということです。彼らが10分の1の捧げ物に最新の、ね、香辛料のような小さなものに最新の注意を払っていたのは、神様に対する感謝や信頼やあるいは誠実さからではなくて、それを守ることができない人たちを裁く、見下す、支配する、そして優越感に浸るためでした。そこには神様が何よりも求めていた正義も憐れみも誠実もありませんでした。彼らの忠実さはまさに偽りの善行、その教えは命ではなく災い、平安ではなくて不安、恐れを人々にもたらすものでした。私たちはどうでしょうか。聖書の教えだけではなくて、ルールや規則というものを守るということは大切だと思うんです。中にはもちろん、本当に馬鹿げたルールも時々あってね、私たちはそういうものには立ち向かっていく必要があると思うんですが、基本的にはルールとかそういうことを私たちはやっぱり守るわけですよね。でもそれらは本来私たちの命、交通安全のルールとかもそうだと思います。私たちの命ですとか、あるいは私たちの尊厳をですね、守るために作られた、制定されたものであるということを忘れてはいけないと思います。ルールや規則を文字通り守ることが人の命や尊厳よりも、あるいは神様の御心よりも優先されてしまう、絶対化されてしまっていくときに、人は律法の中でイエス様が言われたはるかに大事なものを見失っていくのではないでしょうか。長い歴史の中で教会もいろいろなルールや規則を設けてきましたね。もうちょっと前かもしれませんが、教会でね、男性と女性はもう別々に座るとか、そういうことが大事な時代もあったかもしれませんけれども、でも実際そういうルールがあったりした時代もあるわけですよね。それももちろん意味があったのかもしれませんけれども、いろんなそういったルールや規則があります。その中にはもちろん普遍的なものもあると思います。どんな状況、どんな時代においても変わることのない、守らなければいけない、ルールというか、神様のこの命じられたことっていうのはもちろんあると思うんですね。でも同時にそれが全てではなくて、時代に応じて刷新していかなければならない、そういったものもあるのではないでしょうか。 いずれにしても大切なのはその中で私たちがはるかに大切なもの、正義、憐れみ、誠実を失うことなく血の通った教会、キリストの血の通った教会であり続けることだと思うんですね。今はもう私たちいろんなポリシーとかでプラントプロテクトとかいろんなポリシーでも僕は英語があまり、ね、得意じゃないというのもあってどこまで分かってるか自分でも分かってないんですけど、でも大変な作業だと思うんです。もういろんなこう決まりがあって一生懸命今準備しています。また教会それに限らずいろんな規約や規則、もちろんそういったこと大事だと思うんですね。それをもうどうでもいいとか、なくしてしまってもいいとかそういうことではもちろんないんですけれども、でもその文字というかそこにこう縛られすぎてそれが絶対化されてしまっていわゆるこう血も涙もないようなね、血の通っていないそういう教会になってしまったら本末転倒だと思うんですよね。いや私たちの教会のルールでこれがあるのであなたを助けることできません、自分で何とかしてくださいとかね、例えばですよ、そういうふうにルールに縛られるあまり愛を行うことができなくなってしまう。神様の本当は神様が望んでおられる御心を行うことができなくなってしまう。大事なものを見失っていってしまうことがないように私たちは祈っていかなければならないのではないかなと思います。10分の1の捧げ物に関しては細心の注意を払い、そして敬虔な信者を装いながらその裏ではヤモメの家を食いつぶし弱い人々を裁くことで支配し、正義や憐れみや誠実といった律法の中ではるかに重要なものをないがしろにしていた律法学者パリサイ人たちに向かってイエス様はその偽善がいかに邪悪なものであるかをさらに厳しい言葉で追求していきます。災いた偽善の律法学者パリサイ人たち、お前たちは杯や皿の外側は清めるが、その中は強奪と放縦でいっぱいです。空っぽって言われた方がまだいいかもしれませんね。もう強奪と放縦でいっぱい。目の見えぬパリサイ人たち、まず杯の内側を清めなさい。そうすれば外側も清くなります。災いだ偽善の律法学者パリサイ人たち、お前たちは白く塗った墓のようなものです。墓はその外側は美しく見えても内側は死人の骨やあらゆる汚れたものがいっぱいです。そのようにお前たちも外側は人に正しく見えても内側は偽善と不法でいっぱいです。この御言葉を聞くと自分の、ね、引き出しの中をちょっと思い出してしまいます。でも全部詰め込んでこうテーブルの上きれいに見えるんですけど、ちょっと引き出し行くともとんでもないことになってるっていうね、汚いものは全部見えなくして、きれいだってしてしまう。どんなに外側を清めてきれいに美しく片付け装っても、一旦引き出しを開けたら、お墓を開けたらその中は汚れ、強奪、放縦、偽善、不法でいっぱいである。イエス様は彼らの本質を厳しい言葉で見抜き指摘されます。そこには私たちキリストの体なる教会に対する期待と同時に、私たちが律法学者やパリサイ人たちと同じ過ちを繰り返すことのないようにという、反面教師的な意味合いというんですかね、含まれているのではないでしょうか。なぜなら私たちクリスチャンが最も陥りやすい罪の一つが偽善だと思うからです。私たちは時々神様の期待に応えるのではなくて、人の期待に応えようとして偽善に陥ってしまうことがあります。最初はね、神様の期待というか神様の喜びになりたいと思って始めるんですけどね、なんかふっと気がつくといつの間にか人のこの反応というかね、そっちに心が行ってしまう。そして人の目に見える部分ばかりを気にしてしまって、 まあ、そうこうしているうちに人の目には見えない部分をおろそかにしてしまうということがもしかしたらあるのではないでしょうか。しかし神様が見ているのはむしろ人が見ていないところ、人の目には見えない部分、私たちの内側であり、私たちの本音であり、まあ、本性というんでしょうか、その部分だと思います。その内側を清めるにはどうすればよいでしょうか。まあ、イエス様、内側を清めなさいって言うんですけど、ね、どうやったら内側を清められるんでしょうか。でもちろんそれは神様にしかできない、神様の憐れみと恵み、イエス様を通してでなければ私たちが完全に清められるということは絶対成し得ないことではありますけれども、でも私たちにももしできることがあるとすれば、もちろんイエス様の恵みというのは大前提として、なお私たちにできることがあるとすれば、それはまず自分の内側と向き合うことではないでしょうか。自分の内側にある罪と謙遜に真摯に向き合うことから始まるのではないでしょうか。その罪を包み隠さず主の御前に告白すること、そしてその罪が主イエス・キリストの十字架の贖いによって許され取り除かれたことを疑わずに信じること、ここが難しい、ね、ところかもしれません。私こんなに心の中ではね、罪深いことを思ってこれなの許されるんでしょうかって思ってしまう、許されるんですね。イエス様の血潮はどんな罪も清めてくださる、それを私たちは信じる必要があります。そして最後にこれも大切なことだと思うんですが、そのことを何度でも諦めずに祈り続けるということ、これを私たちは忘れてしまうんですよね。何回か3回か4回繰り返すと、あ、やっぱりもうダメだって、ね、やっぱり私は清くなることができない、私はダメなんだ、私は救われることができないんだって諦めてしまう。そうじゃなくて、私たちは何度でも何度でも主の前に罪を告白して、許しの確証を繰り返し繰り返し得ていかなければいけない。私たちが毎週日曜日集まる一つの理由はそれではないでしょうか。祈祷会で祈り合う理由はそれではないでしょうか。もしその必要がなければそうする必要はないと思うんですね。そして正直この地上に生きている限り、この地上に生きている間に自分の内側が完全にもう清められた、清くなったと実感するっていうことは、まあ、おそらくないと思うんです。まあ、そういう人もいるのかもしれませんけど、それはどうなのかなと思いますけどね。でも多分それはないと思うんですね。一瞬すごくもう私は完全に清められたと思ったとしても、数日経つとまたね、あ、やっぱり違ったってね、私たちはなってしまう。やっぱり最後まで生きている限り私たちってそういう意味では完全にはもう満足ってならないと思うんですね。でもそんな不完全な私たちを主は見捨てない。ペテロがイエス様を拒んだ後に、イエス様はペテロを見捨てたでしょうか。見捨てませんでした。ペテロの名前をもう一度呼んでくださった。いつも見捨てるのは私たち自身なんです。神様は絶対に私たちを見捨てない。それだけのことをイエス様は十字架でされたんですよね。あれだけのことをしておいてイエス様が途中で諦めたり私たちを見捨てるわけがない。いつも諦めて見捨てるのは自分自身、私たち自身です。だから私たちは自分で自分を見捨てちゃいけない。神様が見捨ててないのに自分で自分を見捨てちゃいけないと思います。さらに天の御国が到来するときに私たちは完全なものとされる、完全なものとして主の御前に立つことになる、イエス様は約束をしてくださっています。そしてイエス様の言葉は必ず成就します、必ず実現します。 ぜひ不完全な自分を、今日も不完全な自分を見捨てるのではなくて、諦めるのではなくて、また律法学者やパリサイ人たちのように偽りの善行によってあたかも自分が完全なものになったかのように振る舞うのでもなくて、ありのままの自分と真摯に向き合い、そんな自分を愛してくださっている、そして悔い改めて生きよと言ってくださっている、お前はもうダメだ、諦めろって神様が言ってる箇所ありませんよ、聖書に一つも。でも悔い改めて生きよ、生きよって神様が繰り返して言ってくださっている、この神様の言葉に私たちは耳を傾けていきたいと思います。最後に今日の励ましの御言葉として申命記の31章8節の御言葉を拝読し、そして祈りたいと思います。主ご自身があなたの先に進まれる、主があなたと共におられる、主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない、恐れてはならない、おののいてはならない。ぜひ自分の内側と向き合い、恐れを感じるとき、不安を感じるとき、この主の言葉を思い出していただきたいと思います。主は決してあなたを、私を見捨てません。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美いたします。私たちの内側はどれほど今汚れているでしょうか。それを一番よくご存知なのは神様あなたご自身です。しかしあなたは決して私たちを見捨てませんでした。そして今日も私たちに悔い改めよ、そして生きよと私たちに語りかけてくださっています。主よ、どうぞ悪魔の誘惑にではなく、悪魔のそそのかす言葉にではなく、私たちに生きよと言ってくださる主よ、あなたの言葉に向かって歩み続けることができますように。主よ、どうぞ私たちに今日も悔い改めの心と、あなたを信頼する信仰を豊かにお与えください。すべてを感謝します。御手に委ね、愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。